します。先ほども話しましたけれども、3月11日に長崎の県予選がありますので、ぜひですね、早めにエントリーをしてほしいと思います。そして、その後に、5月4日の日にパウル牧師をお招きして、九州の賛美大会があります。で、今年は1枠ですね、1つしか出れませんが、自転枠が3つあるんで、確かね、自転枠が3つあります。ですから、自転枠が3つありますから、その3つとも取れればいいなと本当に思っております。ですから、ぜひですね、そのことを覚えてですね、祈っていただきたいと思います。それと、ですね、御子神が出ています。ハリウッドに行った時の、なんだっけ、彼ですね、久保田牧師の証が出ていますので、ぜひ読んでおいてください。それとですね、今回はですね、ここに、まあ、関東地区の大会も出てますけども、祈りの殉教ツアーのことと技術が来た時のことが書いてあります。それと一番後ろにですね、頼まれて、この前の殉教ツアーのことを書いたんですけども、1回で書く予定だったんですけど、ちょっととても1回で書ききれなかったんで、しばらくシリーズになりますので、4回か5回のシリーズになると思いますので、ぜひお読みになってですね、今回特にですね、死の十字架のお墓の与えられた戦いを書いています。昔はよくこの話をしたんですが、おそらく新しい方々はほとんど知らないと思いますので、この死の十字架はどういう戦いで与えられたのかということを書いていますので、ぜひお買い求めになって読んでいただければと思います。特に長崎の方は長崎の墓がありますので、ぜひ知っててほしいと思いますので、ぜひお読みになっていただきたいというふうに思います。はい、それとですね、ミャンマーに今週チームが行きますので、10名行きますけれども、ぜひお祈りに覚えてください。お胸を持たれた方はですね、連鎖断食をミッションの方ですると思いますので、表の中に書いていただければ嬉しく思います。さて、それではセッションの方に入っていきたいというふうに思いますけれども、本当に皆さんお祈りありがとうございました。戦後キャンプから帰ってまいりました。今回は6名ですね、6名、長崎教会から行きましたけれども、その中で、秋元牧師はですね、特にこの、まあ、営動セミナーのことと、それから、まあ、カリスマセミナーのことはそれぞれがお話してくださったので、まあ、割愛したいと思います。ただ営動セミナーですね、1位になった君を見てるってのは、ぜひご覧になることをお勧めします。今の段階で、まあ、ああいう映像を作れるっていうのはもっともっといろいろ出てくるでしょうけど、あ、素晴らしいなというふうに思いますのと、2位がですね、安定教会の中高生会が取ったんですね、2年連続でね。で、私は正直に言いますとですね、まあ、高校生だ中高生たちが自分たちで考えてストーリーを作って映像を撮ってやってるんですね。で、いろいろね、とっても面白いんですけど、まあ、やっぱりお芝居がですね、寸劇の息を出てなくて、ダンスもそんなうまくないんですよね。で、私はやっぱ学生時代仲間がそういうのいっぱいやってましたから、どうしてもそういうことを見てしまって、これが2位でいいのかなって思ったんですけど、まあ、娘が今、映像のことを、まあ、メディア情報学科って言って、そういう映像を作ることをコマーシャルを作ったりする、そういうことをやってるんですけども、で、ちょっと言ったらですね、言われてあったんですね、お父さん、これは演劇コンクールじゃないんだって、映像コンクールなんだって、だから芝居がうまいか下手かってことは中心じゃないって、はっきり言ってますがね、今回来ましてですね、映像で正直に言って、今回出た作品の結構多くは、もうもしクリスチャンでね、お互い知ってるから最後まで見てるし、興味があるかもしれないけど、これを YouTube に上げて全く知らない人が見たときに、クリックして見たときに、ほとんどの作品は最後まで見てないよって、私でさえ途中でもう寝てしまおうと思ったけど、まあ見たけどもって言ったんですね。ところが中高生会の分だけは、あれは最後まで見るって。で、確かにまだまだお芝居とかそういうのはうまくないかもしれないけど、映像として見たときに最後まで見ちゃうと思うって、最後まで見れるって、見てしまうと思うって、そういう意味では映像としては、あれが2位っていうのは妥当なところだと思うよって言われてですね、 目から鱗って感じだったんですね。で、なるほどなと思ったんですね。だから確かにこう、結構私たちは知ってるから見れるのがあって、全く世の人に向かって行った時に、もうちょっと見て消される、もうね、 YouTube は簡単に見ますけど、簡単にやめるでしょ。例えばクリックでもですね、実はですね、映像にするとですね、10分以上の映像って見てもらえてないんで、ほとんど。で、だから今最近東京アンティークの歌詞がすごく短くなったんです。200クリックがあっても、実は10秒ぐらいでやめてるクリック数とかですね、1分以内にやめてるクリック数が結構多いわけですよ。ちゃんと最後に見てもらうためには、本当にその映像がですね、だからまさに映像なんですよね。で、その上でもちろんね、お芝居とかね、ダンスもうまい方がいいに決まってますけど、そういうことを聞いて、なんかへえと思ったんですね。だからいろいろ見られるといいと思います。すごく感動するのもあるけども、1位になったやつは確かにあれは最後まで見るだろうなっていうね。 だからまあそういう意味でなんか、でもこれ最先端のことを神様導いてくださっているなと思って嬉しく思います。本来教会っていうのは、キリスト教会っていうのは本来歴史を導いていくんですね。先立って世界を導くのがキリスト教会の使命なんですけど、だね、日本のキリスト教会はいつも文化の後50年遅れてついていくっていうことをやってきたんです。特に最近は。でもやっと今神様がその まだ不十分だけども時代を先立ってこう最先端のところ行こうとするふうに導いてくださっています。神様が、我々は全然そんなに親しくないけど、それをすごく感じます。ぜひですね、アントキの方に出てますので見てほしいと思いますし、長崎教会にもこれから2つしかあれされませんでしたけど、されなかった分も含めて出そうと思いますので、ご覧になってですね、こういうふうにしたらいいなとか、自分ができることがあれば一緒にやりたいなと思う人は助けていただければというふうに思います。宣教のためです。一人でも多くの人にイエス様を知ってもらうためですね。ぜひ、ね、手伝っていただければと思います。まあ、それがですね、で中心はですね、正解で言われた中心はですね、さっき、まあ、うちの奥さんが言ってましたけども、ここなんですけれども、喜びの声、賛美の声を上げようっていう今年の御言葉ですね、この歴代史の。この言葉を言われて、そして大事なことは、特に日本のリバイバルと関係していくんですけども、もうすでに与えられたんだって、ね。だからその与えられたってことを受け取って、喜びの声を上げると、ね。このことを言われたんですね。でそして実際3回ね、このリバイバルがもうすでに始まっていることを感謝しますっていう喜びの声を与えてやって、パウル牧師は霊歌から日本語の歌にですね、即興で作る歌を歌いながらやってみんなでやりました。でそのことも含めて今日ここからお話をしていきたいと思います。ちょっと時間が押してますので駆け足になります。22節からマルコの福音書10章22節からイエスは答えて言われた。1つ目、神を信じなさい。さて神を信じなさいってのは当たり前だと思うでしょうけども、これどういうことかって、もうちょっと具体的に言えば、神様は祭殿しかなさらない。神様は私たちに祝福を与えてくださり、本当に私たちを愛しておられて、祭殿しかなさらないってことを信じるわけですね。でもちろん愛の方ですから訓練もありますし、試練を通して整えもされますけども、しかし祝福と祭典しかなさらないと信じるわけですよね。だから私たちの目の前に許されてくるいろんな問題や困難があったとしても、ね、そのことのその困難や問題の後ろ側に私の理解をはるかに超える神の素晴らしい祝福が必ずある。だから感謝していく。感謝するならばその問題の後ろにある素晴らしい神の計画を見ることができるわけですね。だから感謝するんですね。やみくもに感謝するってことじゃなくて、信仰を働かせて感謝するってことなんですね。で、神様は祭殿しかなさい。その神様を信じるってことになります。で、もうちょっと言えば、さらに神様が与えてくださってる言葉、具体的な言葉を信じる。それは二通りあって、一つは、ごめんなさいね、駆け足でちょっと早いですけども、一つは、特別に語られなくても、例えば、すべてのことを働かせて益としますって書いてあるので、さっきも言ったように、どんな問題や困難が起こっても、本当に神様は祭殿しかなさないので感謝をしていくならば、そのマイナス最悪と思われることさえも働かして、私の人生に必ず益となる祝福となることをしてくださるっていうふうに、これは信じていいわけですね。これは特別に何か語られなくても全てのクリスチャンは信じることもできることです。聖書の真理だから。ともう一つは、具体的に語られる言葉があるわけですね。病気を治しますとか、あなたをこうしますとか、ここに使わしますとか、具体的に語ってくる言葉がある。そしたらその言葉を信じるわけですね。神様の言葉を、神様を裏切ることはないからですね。で、例えば、まあ、今回のキャンプで特に言われたことはですね、リバイバルの話をされたんですけども、日本は霊的には非常に芝居の強い国だ。でパウロは世界中に行っても世界中が知っていると。で国行くよね、日本に来ると、飛行機乗ってくると、日本に来た瞬間なんか暗闇の中に入ったようになるとかですね、もっとひどいのは泥沼に入ってるようになるとかですね本当にあるんですよこれ、ね、あとものすごい強い縛りがあるとかですね。で現実に日本は、皆さんいいですか、クリスチャン人口はイスラム圏より低いのです。イスラム圏のクリスチャン人口より日本のクリスチャン人口の方が低いのです。イスラエルと日本は世界で最もクリスチャンの少ないところなんです。でイスラム圏より少ないんですイスラム圏の方が日本よりクリスチャン多いのです、パーセントからいくと。それぐらい霊的に縛りの国で、世界中が知ってるって、ね、で確かに実際霊的に縛りが強いし、日本の霊の壁ってのはちょっと波外れてあってるわけですね。 でもこれはね、面白いですね。しかし2つ、1つは約束が与えられた。これ、あ、そうなりません、もし遅くなってもそれを待って、それは必ず遅れることはないと。細かく話せませんが、一番最初のアメリカチームの時にこの言葉が与えられた、リバイバルの約束として言葉がある。もう1つは、感謝を私は学んだんですね。これだけ分厚い霊の壁があって、こんなに霊的な圧迫が強くて、こんだけ霊的な縛りが強いんですが、神様にとっては こんな霊の壁を突き破るのは簡単なのであります。まあパウロ牧師の言葉を使えば朝飯前なのでありますね。ね、まあ、今昼飯前ですけども、ね、で何かというと、ね、そしてこの破壊霊の壁の向こう側に何があるかというと、この終わりの時代における神のすごい計画があるわけですよ。で感謝を知っている私たちにとってはこの圧迫というのはむしろ逆にプラスになるということが分かるから感謝するわけですね。でそれを信じることができるわけですね。長崎の人信じてます？篠の時間の人はほとんど信じてるんですけど、長崎の人信じてますよね。ちょっと正直にどうですか、もし信じてないのならちょっとそこからやり直したいと思います。篠の時間に集っていながらこれから来るリバイバルを信じきれてないとしたら、これは篠の時間にいて信じてるだけです、はっきり言いますけど。篠の時間クリスチャンセンターというのはリバイバルを信じてる教会、求めてる教会じゃないんです。もうリバイバル起こることは信じきってる教会なんです。求めてる教会じゃないんです。求めて神様起こしてくださいって祈ってる教会じゃないんです。もう起こることを前提に、もう起こることをもう霊的には見て進んでる教会なんです。だからちょっと他とは違う意味をしてるんです。だからもしここにいながらそれを受け取ってなかったら、はっきり言いますけどきついですよ。ね、ここはきついですよね。例えば何でもいいですよ、大学受験でもいいし高校野球でもいいですよね。甲子園にも行くって、もう行くんだって信じてるのと、例えばそのある大学に行くんだってこう信じきってて勉強したり甲子園行くと思って練習してるところと、甲子園目指してる学校と、行くのが当たり前と思ってやってる学校と全然違うでしょ。行けば夢だから嬉しいなと思ってる学校と、ね、もう行くっても甲子園行くのは当たり前って、行くどころか優勝することがもうむしろ、ね、あれなんだって思ってるところと全然違いますよね。で我々はリバイバルに関しては、ね、頑張って信じてるんじゃないんです。約束が与えられたことと感謝という鍵が与えられたので、ものすごく霊の壁が分厚いことを知っていて、日本が人間の努力ではとても破れないことも百も承知で分かっていた上で、しかしこの感謝の鍵が与えられたから、この壁を神が破ってくださって、この非常に苦しい状況がむしろ逆に我々の訓練なんですね。で面白いんですよ、アメリカ行くでしょ。アメリカに行くとね、本当に語りかけや示しがバンバン来るんです。秋元牧師が感謝について開かれたのはアメリカに行ってる期間なんです。ずっとで皆さんも行かれると分かりますけど、日本でねこの霊的な僕の苦しいところで戦ってますと、アメリカに行きますとね、同じセッションでてもどんどん語られる、賛美してても全然違う。これは本当なんですね。で同じ日本人が例えば日本で苦しくても他のところに行って奉仕しますと働きが違うんですね。それは霊的な違いなんですよ。で、まあ、私の世代だと分かるでしょうけど、大リーグ養成ギブスってのがありましたよね、巨人の推しってね。若い人は分かりにくいでしょうけど、つまり圧迫の強いところで訓練されてるってことは、高地で高いところでね、つまり空気の薄いところで走る訓練をしたら心肺能力ってね高くなりますよね。それと同じように霊的に厳しいところで訓練を受けるってことは、霊的に強くなるってことなんです。これはこの後すごいことが起こってまいります。で終わりの時代に神様が日本人を使うってことはすごく納得できます。この厳しいところで訓練されたらですね、開かれるわけですね。で神を信じるってことは、その自分を信じるのでもなければ、自分の可能性でもなければ計算でもないのです。神様は祭壇をなされるから、この状況はむしろ益なんだ、必ずそれが約束通りことが来るんだってことを信じるわけですね。これ一つ目ですね。ですみません、他にもいっぱい話があるんですけど、ちょっと時間がないから二つ目ね。二つ目いきますと、23節、誠にあなた方に告げます。この誠にって言葉が出てくるときはアーメンって意味なんですけど、ギリシャ語でとっても大事なこと言うときですね。誰でも、誰でもです。この山に向かって、山っていうのは、武田信玄の言葉じゃないですけども、動かざることを山のことを知っていますが、山って動かないものの代表です。その決して動くことのない山に向かって、まあもちろんね、長い年月をかけてね、山も崩れていくし移動するでしょうけどもね、その簡単に動かないものの代表ですね。その動かない山に向かって、動いて海に入れと言って、声に出して言って、告白して命じたら、そして心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになりますって書いてある。ここで気になるのは疑わずって言葉だと思います。やっぱ疑わないってことは不可能に近いですね。ここで間違えちゃいけないのは、例えば言ってそうなるって信じれる時があるんですけども、信じ続けて疑わずに入れるってことはまず普通ありません。稀にですね、特別な聖霊の恵みが来た時には自分でも信じれないぐらい信じきれることがあります。これは恵みです。普通はそうじゃありません。その時はバンってこう信じても、告白してもすぐ疑いが来たり恐れが来るのが普通だと思うんですね。でこの疑わずってのは全く疑わないでって意味で取ると、これほとんど不可能になります。じゃなくて疑わずってのは疑いに立たないで、 疑いが来た時に、恐れが来た時に、その疑いや恐れに立ってしまって行動するんじゃなくて、告白するんじゃなくて、その疑いではなくて神の言葉の方に、神の約束の方に立っていくってことなんですね。例えばよくご存知のベニヤミン君が病気だった時に、秋元牧師は治すってことをいただいたわけですよね。まず最初にね、病気だけれども神様は必ず祭壇司会なさらないと信じたわけです。これだと治るか治らないか別として、その上で治してくださいって親だから遠出に乗ったら、神様が癒すって言葉をくださったわけです。言葉が来た。それで彼はもう癒されるって告白し始めた。まずね、そしたら神様に礼拝で私が癒す過程をみんなに見せなさいって言われたので、あの礼拝の最後の5分、多い時は15分ぐらい使ってですね、パウロ牧師は毎週始めたんですよね。ベニヤミン君は今こういう状況です、脳がこう陥没していて、最初は半分死してた、そのうち3分の1なんですけどね、で亡くなるけど、ね、今は半分の半分死してます、転換波がありますと。でお医者さんは決して治らないと言っていて、運動能力で特に足が悪くて、で、知能障害があって、ね、そういうふうに言われていますと、ね、しかし神様癒されますと告白するわけです、毎週毎週ね。でそこだけ見てるとすごい信仰者に見えるんですが、当時鉄道学園というところで、ね、700人ある会堂であったんですね。我々が、ね、朝来た後のことなんですけども、そこはね、ちょっと高い壇上になってるんです、講談がね、説教するところが。でそれでパルフス言ってられますけども、こう、ね、説教があってね、その階段を降り始めるとですね、恐れと不安が来るわけですよ。こんなこと言って治らなかったらどうしようって、恐れと疑いが来るわけですよ。これで、ね、それで神様って祈るんです。祈ると私は言ったじゃないかって言って、そうだと思って、また次の日曜日と月曜日に説教するわけですね。でまた階段降りてくると、ふっと不安と恐れが来るって、で疑いも来るって、すごく正直だと思います。で皆さんね、本当に神から来た言葉を告白するでしょう。特別な恵みがあるときはね、いくら告白したってね、びくともしない、誰が何と言おうと。ところがね、本当に神から来てる言葉ほどね、サタンは潰しに来るんです。実は言葉に力があるから、告白すると、言葉を解き放つと、神の言葉ってのは無から有を作るんです。天地万物を作られたとき、神様は光をあれって言葉で作ったでしょ。言葉で作ったんですよ。言葉に力があるんです。だから私が神の言葉を解き放つと、私たちも無から有を、私たちが作るんじゃなくて、神の言葉は無から有を生み出すんです。だから癒されるって言ったら癒しが起こるわけですよね。でも本当の場合はね、サタンがね、それをとても嫌がりますから、本当に潰しに来るんです、告白して。だからせっかく最初告白してても、途中でね、告白できなくなったり言えなくなったりするわけですよね。でこれが起こる。で秋元牧師も告白で大胆にした後に、階段降りてくるときにふっと襲いが来るわけでしょ。疑いも来るわけでしょ。来ますよそれは。それでもそこで祈ったわけです。すると再び神様言っただろうってので、また語ったわけですね。でこれは疑わずってのは、疑い、全く疑いを持たないでってことじゃなくて、疑いが来るんです。来るけど、その疑いに立たないで祈ることですね。疑いに立たないで神様に祈ることによって、再び言葉をいただいて、その信仰に立って語り続けていくってことなんですね。でこれはね、これは戦いなんです。これ例の戦いなんですよ。神の言葉を語り続けていくって、自分だけじゃなくて、自分でも、皆さんの愛する人、子供のことでも、伴侶のことでも、あるいは親のことでも、友人のことでも、神様は約束してくださったからこうしてくれますって告白するでしょ。だね、最初はみんな明るく聞いてくれるんですけど、そのうちにですね、冷たかったりですね、相手にさえなくなったりすることもある。で辞める人が多いんですね。でも告白していくとそれ成就するんですね。東京アントキオキで今アントキオキじゃないですね、町田教会の牧師をしていますけども、由美の牧師はですね、奥さんが本当に死んでたんですね。当時迫害者だったんですけどね。でそれで海外選挙行きならね、今私が行ってるけど必ず夫が行って私がレスポンスになると、夫は献身して牧師になって世界中教員になるって言い続けた。で最初はみんな素晴らしい信仰だと思ってたんだけど、そのうち全く変わらないご主人が、で迫害を相変わらずするからですね、なんかそのうちだんだんですね、みんなですね、まだ言ってるわって感じだったでも決してやめなかった。でアメリカに会社の都合で行くことになって、奥さん嫌がったんですね、離れたくなかったみたいで。もアメリカに行ったら、そのアメリカでご主人が神に触れられて、で日本に帰ってきた後救われて、で献身までしちゃってね。そして本当に今海外選挙、ご主人が行って奥さんが留守番するっていう告白通りのパターンになってるんですよね。でこれはむやみやたり言ったんじゃないですね、言葉をもらってその言葉を語り続けたんです。でもちろん疑いが来たこともあると思いますし、恐れが来たこともあると思います。でも祈って告白し続けたんですね。で皆さん、あなたの愛する人がね、本人が信じれない時がある。本人がとてもそんな風に信じれないことがある。でもあなたが祈って言葉が来たならば、 あなたが語ってください。で、語ることは神の愛を解き放つことです。神の奇跡をもたらすことですね。あの愛っていうとね、よくね、多くの人は、ね、感情を中心に考える、気分を中心に考える、とんでもない。愛してるっていうのは戦いなんです。本当に神の技と栄光を見るために信仰を用いて神様から答えたいと言葉を語るのです。で、疑いが来たら祈るのです。で、再び立って語るのです。その時その人の人生に神でしか起こせない奇跡や技が起こってくるんです。で、これは戦いなんですよ、ね、でこれは一つよ。でもう一ついきますね。25節すいません、駆け足で、また立って、あ、24節だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でも捨て抜けたと信じなさい。そうすればそのとおりになります。で、今回は中心なんですけど、祈って求めるものは何でもって書いてあるから何でもなんですが、じゃあ何でもいいのかっていうと、もちろん御心です。これはもう大前提にそれがあります。ただ御心って言った瞬間、ある人はものすごく狭い意識を持つんですね。神の御心はそんなに狭くありません。神様は大きな方です。広い方です。もちろん罪を許されはしません。許されはしませんっていうのは、許しておられるんですよ。許しておられるけど、ね、罪を容認はしないということですね。で、そしてね、例えば私があの人を殺してくださいなんて言うなって答えられはしません。明らかに罪ですから ね。で、そのでも何かというと、その御心って結構大きいのです。で、そのだから祈って求めるものは何でも、だからまず祈って求めるんですこれ、ね、祈って求めます と、それを受けたと信じなさいって書いてあって、二通りある。受けたと信じる場合に、さっきも言ったように、ね、困難があった時に、ね、神様助けてくださいって思った時に、神様は愛の方で最善の方だから、ね、今すごい困難があるけど、このことを通して神様が私の理解できないもっと素晴らしいことを用意していると信じる。これは別に言葉が特に与えられなくてもいいのです。でも具体的にね、例えば病気だったら治るって信じるためには癒すという言葉が必要なんです。わかりますかね。まあ、今ちょうど受験シーズンですけどね、例えば必ず私の子供たちに神様が用意した最善の学校に導いてくださるって信じることはいいわけです。最善の学校ってないわけですね。でもそれじゃあどこかってことになったら、これは具体的に示されない限り具体的には言えないわけです。示されて逆にわけですね。で、だから祈って求めるときに、本当に神様に求めて何でもいい、大胆に神に求めて、である確信が来たら受けたと信じるわけですよ。確信ね、言葉が来たら、そしたらその言葉に立って私たちは受けたと信じるんです。受けるじゃなくて、すごく大事なところなんですね。例えばリバイバルでも、これから起こりますってね、まあ、こういう言葉を使われました。と高い、ね、向こうの山があって、その高い頂上にこれから登るぞって、必ず登れるぞって信じるんじゃなくて、もうすでに私たちはリバイバルって山の頂まで来て、そしてもう登り始めていると。で、どんどんエスカレーターがエレベーターに乗ったって言うんですね。で、面白いことやりました。パウル牧師はシナイ山に登るためにですね、階段歩きをされてたんです。ずっと10階でも登っておられました、北海道なんかね。で、白馬はいつも7階に泊まられるので、7階までもうね、地下1階からでも必ず階段登っておられた。ところがですね、エジプトに行けなくなったんです最近ね。だからシナイ山に登ることがちょっと難しくなって、シナイ山に登らなきゃいけないっていう思いが、そのあれがなくなった瞬間言ってましたね。モチベーションがなくなった瞬間、登るのはいっぺんに行けなくなってしまって登れなくなったって言うんですね。モチベーションね。それでエレベーター乗ったんですね。だからあっという間に上がるってね、なんと楽だろうとか言ってましたよね。で、リバイバルもね、頑張って上がるって言うんじゃないんですよね。私たちはこれから一気に引き上げられてみますよね。でもうすでにそのリバイバルの山に登ってエレベーターで引き上げられてるっていう、そこなんですね。だから受けたと信じるんですね。で、この受けたと信じる、もう違うんですけども、受けたと信じてすごく大事なんですね。今回このニコイ新聞の一番新しい号のところに、ごめんのところにですね、一つはエリシャ南牧師の証が載ってますけど、もう一つ沖縄の方の証で口内炎の癒しってのが載ってるんです。これぜひ読んでほしいと思うんですけども、で、まあ、長崎でもやってますけども、第7礼拝ですね、東京の第7礼拝を沖縄で夜見てて、その時知恵師の言葉で、まあ、最後に癒しの祈りがあるんですけど、まあ、口内炎になってた方がいて、コンサート前なのに口が痛くて歌えなくて困ってたと。 でもそのことをすっかり忘れて、その時は膝が痛かったから左手を置いてたそうです。そしたらいきなりそのパール牧師がですね、その外来礼拝ですね、インターネットを通してですね、その言ったらですね、口に出来物ができている方がいて、その方は癒されましたってことを言われたんですって。で、その瞬間自分のことだなと思って、慌ててこう左の手を口に当てたんですって。それでその言葉を受け取ったわけですね。受け取った で家に帰って歯ブラシを歯磨きをしたらやっぱり痛いわけですね。でも彼女は受け取った。そして次の日礼拝に来て、月曜日礼拝に来たら、月曜日の午後に今度は東京の昼の礼拝の向こうが聞いてるそうですね。そこでまたですね、今度は校内の方が癒されたって言われたんですって。でびっくりしたんですって。で昨日の礼拝のって間違えてかけたのかと、そうじゃない、夜じゃなくて昼、朝もそれを言ってた。これでますます確信を持ってですね、こう受け取ったんです。そしたらすごい喜びが来たんですって、ね、そしてその後ですね、家に帰って夜歯磨きをしたら全くもう痛くなくなって、傷もなくなってたんですって、という証が載っています。でこれは何かって言ったら、言葉を受けて信じたわけです。でも最初は受けて信じてもすぐ治ってないんですよね。でもそこにしっかりと立ったら、また再び言葉が来て、そして癒されちゃったわけですね。でいいですか、受けたと信じるっていうのはね、これはね、からし種の信仰なんです。で求める信仰ってなんで、求める信仰ってのは求める信仰なんですね。これも素晴らしいんです。でも求める信仰と受けたと信じる信仰は質が違うんです。どっちがいいわけじゃなくて、タイプが違うんです。求めるっていうのは求めていく信仰ですね。で受けたと信じる信仰っていうのは、今まだ目に見えてなくても、何も起こってなくても、言葉が来たら、あるいは言葉が来なくても必ず再現がなされると信じる。そして言葉が来たら具体的にそうなると信じる。で見えてない時にそれを告白するのです。そうなったことを感謝するのです。だからリバイバルに関しても、もうリバイバルが起こってるって信じるんですね。それを神様が表してくださってると受け取るんですね。でこれはね、日本文化とぶつかるんです。秋元教授病気だった時に神様から癒されたって言われたんでね、治ったって信じてそこに立ったんで、お見舞いの人が来て言ったそうですね。大丈夫ですかって言うから、治りましたって言ったらですね、嫌な顔をするんですってほいでついに講談から責められた。その当時牧師だった人はね、秋元君は治ったとか言ってるけども入院してるじゃないかって言われたそうですね。でこれは信仰を捉えてないですよね。彼は何を言ったかって言ったら、今の状況を告白したんじゃなくて信仰だったんですよ。言葉がないのに言うのは痩せ我慢になるでしょう、ね、そういう時は、いや大丈夫ですかって、はい祭典を加盟してくださいますって言わないといけない。でも言葉が来たら治ったって、もう元気ですって言わないといけない。ありませんってこと、ここなんで、これね信仰なんです。だ日本はね、信仰に立って告白するとね、ぶつかられるんです。いやもう本当に私はできなくてどうしようもないんですって言うと、謙遜な人ねって言われるのです。心で何と思ってようと、戦ってください。神様から言葉をもらったら、人にどう思われようとどう言われようと、神の言葉を解き放つのです。自分に関しても、自分に愛する人に関しても。でその時その言葉を通して神様は働かれる。そして感謝を捧げていくんですね。でこれ受けたという信仰なんですね。だから今長崎会では想定の旅ごとにね、リバイバルに対する喜びの声を上げてるんですね、毎朝。で今回そのキャンプに行って、それを3回ねしたんですけど、なんか間違ってなかったなと思ってすごく嬉しかったんですね。で皆さんですね、人は簡単に変わります。神は約束したことを果たされます。私たちは信仰を用いていくなら、受けたっていう信仰に立って告白していくならば、神様はイエスが裏切ることは決してありません。ご自身の真実を必ず表してございます。でその神様の真実をお互いにもっと豊かに体験していきたいんですね。でその時に私たちは神の栄光を見れるのですね。そして多くの方にその証しを、ね、していきたいと思います。で最後に25節に、許しのことが書いてある。また立って祈っている時、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の罪もあなた方の罪も許してくださいます。一見関係なく見えますが、この恨み事っていうのはですね、罪なんですね。明らかに許してないと。でそれがある時に、せっかくこう信仰を持ちようとしても罪があるから祈りが届かなくなる。また実際持ちれなくなる。だから恨み事があったら許してやりなさいっていう祈りのところにはね、必ずと言ってほど許しのことが出てくるんですよ。なんか一見違うように見えるけど、これは実はセットなんです。だから人間を恨みたくなるようなことが起こることがあります。でも裁きは神に委ねて、復讐は神に任せて、私は許して、神が当てをされている祝福を私たちは受けていきたいと思いますね。それはね、ぜひ覚えていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、かなり駆け足で話をしましたけれども、今回キャンプの中で、正解では繰り返し語られました、既にも与えられたものとして神様に喜びの声を上げるという様、日本のリバイバルも当然ですし、世界における終末の時の働きもそうですが、と同時にどうぞ神様、このお一人お一人が今直面している戦いや問題や困難があると思いますが、そのことに関してもあなたは祭典をなされることを信じて、神様告白し感謝していくことができるように、 と同時に具体的に神様から言葉をいただいて、勝利の言葉を、解決の言葉を、約束の言葉をいただいて、受けたと信じてカラシタネの信仰を用いていくことができるように、受けたと信じて感謝し、受けたと信じて、すでにそれがなったと信じて進んでいくことができるように、告白していくことができるように、どうぞ導いていってください。感謝します。短くミニストリーをしたいと思いますが、問題があると、罪があると祈ることはありませんので、悔い改めの時を持ちましょう。しゃべれました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主の前に出してください。天の父様、一人一人があなたの前に差し出しているこの心の願いと求めに、あなたは御手を伸ばして応えてくださり、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。やっさりよ。イエスによって命ずる。なれ。恐れ、不安、イエスって命ずる。やっさりよ。過去の傷をなんかすごくこう言葉を入れてほじくり返されたような感じで、なんかこう苦しんでる人いますけれども、感謝しなさい。それと騙されてはいけません。もうあなたはそこからすでに解放されています。なんかそのイエス・キリストによって、この霊的なこう惑わしの力、芝居の力を完全に断ち切る。もっと大胆に求めなさい。ある方は求めること自体が非常に弱くなっています。奇跡に向かって求めなさい。この自分のことだけではなく、仕事のこと、あるいは会社のこと、学業のこと、奇跡を求めなさい。大胆に求めなさい。私はあなたのできることを精一杯していることを知っています。しかしその限界を超えて働かれる神を私はあなたに教えたい。私の愛がどれほど大きいかをあなたに知ってもらいたい。もっと大胆に奇跡を求めて祈りなさい。あなたの手の届かないところ、あなたにどうすることもできないことをもっと大胆に求めなさい。私はその時豊かに応えていこうと主は言います。天父様、ありがとうございます。一人一人にもっと大胆に奇跡に向かって求めることができ、言葉をいただくことができ、神様の栄光を見ていくことができるように導いてください。膝の痛み、イエス様って命ずる。やっさりよ。喉の痛み、イエス様って命ずる。乗れ。今オンラインをしている方で、このインフルエンザになっている方、これインフルエンザをイエス様って命ずる。やっさりよ。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。